今晩恵みをいただく御言葉はテトスの手紙の2章です。テトスチャプター2 from verse 1 to 15。 テトス2章1節から15節です。テトスの2章、はじめに1節を宣言させていただきます。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、今晩も我らは健全な御言葉、あなたのその命をいただきに参りました。主よ、エミ姉妹が今本当に病に老いて、今日先ほど手術が終わり、そして今本当にその安息の中にあります。どうかあなたがその疲れた部位を、また本当に傷んだところを、あなたが見てを置いて、あなたのゆっとを置いて、そしてそこを完全なところとならせ、そして本当に速やかにこの礼拝へと、この祈りの家へと戻してくださいますように、速やかに夫の家へと戻してくださいますように、よろしくお願いいたします。今晩もまた水曜日のこの夜、週の半ばの日の夜に我ら集い、御言葉に耳を傾けます。今日もこのテトスの手紙から私たち豊かな命と健やかさをいただくこの時でありますように、語るしもべの唇を清め、預かる耳一つ一つを清め、ともども豊かな命の波へと飲み込まれ、あなたの命へと豊かに入っていく我らともどもでありますように、よろしくお願いいたします。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえ賛美いたします。ここにね、来られている皆様、もう、報告を受けたかと思うんですけども、エミ姉妹ですね、今まで、自分で自分の病状がどういうものか分からずね、またね、水野さんも、よく分からないで、で、なんかね、胆石を取るために必要な手術かな、ということで、ずっと、思っていたんですけども、それにしては手術の時間が、ね、5時間で長い、ちょっと、あれとは思ってはいたんですけども、けれども、今日、私と海先生が行って分かったこと、なんと腸に、癌があったみたいですね。で、それをね、摘出するための、手術、ね、のみならず、その他にも、胆石、ね、その胆石の方も、取り除いて、さらに、婦人科系の、その、臓器、そこも腫瘍が、ね、できていて、で、それ、悪性か良性か、それは、わからないんですけども、それも除去して、ですから、そういうわけで、本日、5時間ほどにわたる手術だったわけですね。で、小腸、大腸の方にも、その癌の、癌が掴んでいて、ところがあったので、そこを全部除去はしたんですけども、ただ先ほど、ね、海先生が祈って、家の中に覚えてくださいって言った通りに、リンパで、血流に乗って、ね、その癌が広がっていないように、ね、ぜひ皆さんお祈りを、ね、して、いただきたいです。癌、ね、キャンサー、ね、それです。ですから、お祈り、ね、に覚えて、ね、いただきたいと思います。で、特に水野兄弟、ね、本当に奥様がそういう状況ですので、ぜひ、ね、主人として、家族の、ね、家内の祝福をお祈りして、ね、癒しを祈りに覚えていただければと思います。で、今日のこのテトスの2章のやというよりもテトス章全体のキーワード、それはこの2章1節、ね、健全な、ね、教えですね。健全さ、ギリシャ語ではヒュデアイの、この、ね、ヒュギアイの、これですね、とても重要なキーワードです。健全である、あるいは健康である、 元気であるということ、これが牧会者にとって、また牧会者が特に信徒たちを養う上でとても重要なキーワードですね。主義愛のこの健全さ、健全であるということ、元気であるということ、冒頭で宣言したところが、第3ヨハネの1章2節、これも結構有名で、そこも、主義愛能が出てきますけれども、第3ヨハネの手紙の、2節、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。アメン。長老ヨハネが教会に対して、あなた方が、全ての点で幸いを得ていること、英語の聖書でプロスパー、満ち満ちているという、健やかである、あるいは富んでいる、お金において富んでおり、健康において健やかで満ち満ちている、それがこの全ての点で幸いを得、そしてまた健康である、これが主義愛能です、主義愛能、健康である、元気であるということ、そのことを、愛する者たち、あなた方がそうであることを祈ってますよというのが、この第3話の、2節の、その言葉、とても、有名な箇所ではあるんですけども、この主義愛能、これ、ルカの福音書で3回出てきて、でそして、牧会書簡で8回も出てきます。ですから第1、第2テモテで4回、テトセの手紙において、4回でしたか。でそれで、この第3ヨハネの手紙のところで、1回主義愛能って、出てきます。牧会書簡でそれだけたくさん出てくるというからには、やはり牧会において、この健やかであるということ、健全であるということ、これがですからとても重要であるわけです。特にパウロがテトスに対して、このクレテの人たちに対して、この前回見ました、クレテの人たちは昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊、そういうふうに、言われていた、この、クレテの人たちを養う上では、この健やかさが何よりも、大事だ。で、その健全さ、健やかさをキープさせるためには、威厳を持って、感じられることなく、しっかりと権威を持って教えなさい、ということを、パウロはテトスに、進めております。あなたが、あなた健全な教えにふさわしいことを話しなさいと、まずテトス2章1節で、パウロは、宣言しました。で、2節以降に、各人々、こういうタイプの人たちにはこういう形で、この健全さを保たせなさいということを教えております。健全さ、この主義愛の、それは具体的に、どういう、形に至るのが、健全であるのか。この2章の、2節のところでは老人たちに、あります。で3節は年を取った婦人たち。でそれから6節は若い人々に。で7節は自分自身は、どういうふうにあるべきか。で9節は奴隷に対しては、どういうふうに。ですからいろんな、その層の人々、いろんな年代層の人々に対して、この人々はこういう形で居続けるのが健全である、特にこのクレテという特殊な、その民族性がのところに、において、そこの、こういう人々にはこういう形で、パウロが特別に指示をしております。で、2節、老人たちには、自制し、謹厳で、慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように、健全、また出てきました。主義愛の、この健全、老人たちに対しては、どういう形で健全であるべきか。まず自制が必要です。この自制、特にお酒に対して、自制しなさい、ということですね。それから、禁言で、これは厳格な、という、意味です。にこやかな表情を見せないタイプの厳格さ。そういうタイプの厳格さ。ただし、本当にこの、年を取った人、ちなみにギリシャ語では、プレスビュテースって言うんですけど、プレスビテース。 長老派の教会はね、プレスビテリアンという、ね、英語でありますね。年を取った人、ね、年長者、プレスビテースに対しては、自制するということ、それから、ね、謹厳であるということ、そして慎み深くあること。それでいて、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように、ね、もうすぐに怒りを、ね、話してはならないですね。特に年を置いた、ね、そういう信仰の先輩ですから、ね、年を取った方は本当に牧師を支え、そして本当に教会の人々に威厳を持って、ね、年を取った男性は威厳があります。その威厳を行使、このように、ね、正しいことに行使していくならば、その教会は健全になる、ね。ですから真っ先に老人たちに、ね、まあ、年を取った男性たちに対しては自制すること、謹厳であるということ。それでいて、ね、慎み深く、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように、ね、ということが進められております。で、そして、ね、三節、ね、こちら、年を取った婦人たち。まあ、こちらはですね、プレスビティス、ね、先ほどはプレスビテースですけど、ね、この年を取った婦人はプレスビティス、ね、年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように、ね、どうやらこのクレテ、ね、本当にお酒、が身を滅ぼすというね、まあそういう島の、ね、風土のようですね、特にお酒に対して、気をつけなさい、ということが言われております、ね。年を取った婦人に対してね、大酒飲みの婦人がたくさん、まあ、いたんでしょうかね。とにかく、神に仕えているものらしく、ね、敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように、ね、そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し子供を愛し慎み深く低潔で家事に励み優しく自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしらるようなことないためです。
アメン。いいですか皆さん、あのね、世の中で一番見たくないのが女の酔っ払いだよ。女の酔っ払いはね、本当に質が悪いよ。まず女の酔っ払いの質が悪いところはね、女性っていうのは大体スカートだよね。特に、なんだか知らないけどね、お酒が好きな人を見るとね、ズボン履かないの。そんで、あのね、スカートが多いんですよ。男の酔っ払いさ、道端で寝て、大の字でね、大の字で寝ても、ね、まだズボンでしょ？女の酔っ払いはね、大の字になった時に、下着がね、全部見えちゃうよ。そんで、女の酔っ払いはね、なんだか知らないけど、あのね、管巻きなの。もうその時に管巻くのがね、普段口にしないとんでもないことをね、もうお酒が全部抜けるまで言うんだよ。私ね、本当に女の酔っ払いはダメと思いましたね。だから思いがあるんだね。女の酔っ払いいるんだね、周りに。私が言った酔っ払いを見たことがあるんだね。あいやー、今日見た。ありゃー、ありゃー、本当にね、洋服からして恥知らずになるんですよ。そんで捕まえたら相手を離さない。そんでその次の日になるとね、ケロッとした顔してね、 さようでございますかって言うんだよ。何がさようでございますかって。で、ある酔っ払いがね、みんなに嫌われながらでも次の日さようでございますかって言ってるから、みんな知らん顔してたんだけど、私はそうはいかない、さようでございますか、ちょっと来てって、あんた昨日何したか分かる、全部私が再現して見せてあげました。人を全部退けて、あんたこういうことやってたよって、恥を知れ、ね、二度とお酒もう飲もうと思った時に私が言ったこと全部思い出してね、飲めないように。そんで私言いましたよ、二度と私の前に現れるんじゃない。じゃあ、あの時は私牧師になる前でしたよ、今は違うよ、現れて結構でございます。牧師になる前は二度と現れるんじゃないって言って、あれから私はその人会ったことがない。多分私が言ったことがね、もうこびりついて恥ずかしくて、その傀儡はちょっと来れなくなっちゃったということなんですね。本当に聖書に書いてある通りのことする、悪口ね、そんで子供の恥なこと、夫に恥じることをもう全部やる、もう種類があれば全部やる、一つも抜かさずに。だからお酒は飲んじゃいけないです。なぜかって言ったらね、お酒は飲むと量が増えていくの、ちょうどいいがね、増えていくんですよ。増えていた分だけ、ちょうど悪いがね、利子を増えつけていくの。だから、お酒は、聖書に、なんて書いてあったっけ。ね？そこに近くにいちゃいけないって書いてあったよね。近くに行ってはいけないって書いてあるんです。聖書には。たまにね、お酒飲みが言うんだよね、テモテには書いて、こうちょっとたしなめていいよって書いてある、イエス様はね、なんとか大酒飲みって書いてある。イエス様が飲んだのはね、ジュース、アルコール 1% も入ってないジュースだよ。それをね、お酒に錯覚しちゃって、大酒飲みと言われるほど私は飲んでませんみたいな。聖書にはね、近くに行ってもダメだって書いてある。なぜかわかりますか？お酒を飲んで、いいことが聖書に一つも書いてないの。ノア。お酒を飲んで、失敗したよね。そして、聖書にお酒のことまだ書いてあるのは、胃が痛いから、その時に薬として、お薬としてちょっと飲んでいいよっていうことが書いてあるんだけど、お薬だよ、あれお酒じゃないよ、お薬。お薬はたくさん飲んだら大変だよ。お薬はちゃんとその量だけ飲めばいいのね。だからここにね、書いてあるのを見ると、あのクレデの島の女たちがどれだけお酒を飲んだか、クレデの女たちがね、どれだけお酒を飲んだかがわかりますよ。へぇ。溺れる。いいですか？この教会にね、前、大昔ですけど、夜の仕事をしてる人がこの教会に来たことがあるんですよ。お酒飲んで今プッて笑って、
いや、蒼天礼拝がお酒臭かったです
ね。あの教会に来るようになってから辛くなったんですね、自分の仕事が。夜の仕事が辛くなって、どうなってるか、あの夜お仕事行ってお酒飲んだでしょ、辛くなって教会の前に来て電話かかってくるんですよ。先生っつって、 はいって言ったら、今行ってもいいですかとか言って、はあ、お酒飲んででも行ってもいいですかって言ってるんだからしょうがないなと思って私行くんですよ。行って連れて言うと、髪の毛長いんだで、お化けみたいな化粧してるでしょ、そんで顔を洗わないと寝れないじゃん、この椅子の上でも。だから顔を洗わさなきゃいけないから顔洗いに洗面台に行くんだけど、髪の毛が全部前に来ちゃうじゃん、顔洗う時に。で、私何をするかって言ったら、コームがなかったので後ろで髪の毛こうやって私が持ってあげて顔を洗わして、それをね、何回かやってるうちにもうお仕事できなくなっちゃったんです。そんで何をしたかって言ったら、ここにいたら私はまだこの仕事ばっかりするから横浜離れます。で、化粧品屋のね、店員さんになりました。これが福音の力なんですよ、ね、福音が入ると自分がやってる悪いことがね、もう辛くて耐えられないね、辛くて耐えられないからその罪から離れるんですよ。そんでその時奇跡が起きたのが、そのね、お店の女主人からお金を借りてたらしい。でも彼女がそれ離れたいと言って、結婚したら出世払いで返しますって言ったら、その人がそれ許してくれたんですよ。そんでそこの店に勤めるっていうことを条件に貸してあげたお金を、じゃあ結婚したら出世払いだねっつって、それなしにしてくれたの。このクレデのところも福音が入ったんだけど、その入った福音が彼らをね、彼らの悪さにタッチして辛くするまではシトバウルはいなかったんですよ。だからシトバウルはここにテトスを残すことによって、伝えた福音によって今の生活環境で起きていること、それが辛くなって、それで離れるようにテトスを置いてくださったということなんですね。私たちの福音というのは何か、伝えて、伝えられた福音がその人の生活の中に入ってね、いけないことはいけないよ、いけないよって、その人を責めることによって辛くなって、自分自らが辛くなってそこから離れるようになるまで伝えるのが福音です、ね、聞いてるうちに泥棒するのが辛くて辛くて、聞いてるうちに嘘つくのが辛くて辛くて、聞いてるうちに怠け者、お仕事しない怠け者、これが辛くて辛くて、聞いてるうちにね、盗み癖が辛くなって、盗み癖が辛くならなかったらね、その人は福音にまだ出会ってないってことだよ。え、出会ってないってことなんですよ。まずこの教会で私はね、水商売の人が何人か来ましたよ。でもそれが辛くて来れない人と、それが辛くてそこから離れた人で別れたね。少なくてもそれが辛くて離れた人が私が知ってるだけで4人います。いいですか、福音は罪と私たちをね、分けるんですよ。そして私たちを罪を犯さない領域へと私たちをこう移していくんですよ。クレテにテトスを残すことによってシトバウルはそれを実現したんですね。私たちもこの福音に触れて、そして自分が持ち合わせている良くないこと、それが辛くてできない、そのような一人一人となられますように、イエス様の御名によって祝福します。アーメン。
福音は、ね、人を救う神の力です。この、クレテという島の中によって、ね、まあ、老人、また、ね、年を取った婦人たちに対して、まあ、どのようにして神に仕える ようになるか。特にこの年を取った婦人たちに対しては、ね、敬虔に振る舞うということ、ね、まあ、大酒の虜にならないように、ね、また、ね、特にこのテモテに対して勧められていること、それは、ね、彼女たちが夫を愛し子供を愛するということ、家庭を持っている、ね、その、婦人たち、そのまず夫を愛しなさいということ、ね、これが大事ですね。それから子供を愛するということ、ですから家族をしっかりと、ね、大切にしなさい。それから、まあ、この5節では慎み深く低潔で、本当に慎み深さで、この、ね、2章全体を通して、まあ、非常に重要な概念、まあ、慎み深さあるいは従順ですね。9節のところでも、ね、奴隷にはすべての点で自分の主人に従って、とありますね。従うということ。それから、ね、この15節、最後の15節では、あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。アーメン。ですから、ね、もう上の人に対して慣れ慣れしくはいけないんです。しっかりと、ね、敬うべき人は敬って、そして、ね、決して軽んじることをしない。むしろ従順に従う心を持つということ。これが何より、この教会の中で、もしこれが崩れてしまっているならば、教会はたちまち、ね、崩れてしまいます。しかし、しっかりとこの権威に従うということ、これをしっかりと、保ちなさい。そうするならば、この、ね、クレテの島において、福音がどんどんどんどん、ね、広がっていくということを、ね、言っております。特にこの年を取った婦人に、プレスビティスに対しては、プレスビティスに対しては、しっかりと夫を愛しなさい、ね、慎み深くしなさい、それから、ね、この5節では、自分の夫に従順であるようにと指すことができるのです、ね、ありますね。ですから年長者たる者は自分がしっかりと、ね、権威を持って、ね、そして健全なところに留まっているならば、ね、その年下の、ね、若い婦人たちに対しても、ね、しっかりと諭すことができますよ、ね、ということを、ね、ここで言っております。
あのね、このね、お酒飲みの女がね、しかも年老いた女っていうのは強いでしょ。女は年とともに強くなるって言ってるんです。笑ってる。あのね、こう言うんですよ。いい？あのびっくりするじゃない。若い女の子だと、あ、びっくりしたーって言うんですよ。いい？あのびっくりしたもなんか可愛いんですよ。あ、びっくりしたーって言うんですね。そうでしょ？これね、年老いたずうずうしい女になって、びっくりしたじゃないの！お前の声でもっとびっくりだよ。本当だと思わない？あのね、びっくりしたさせたことより、びっくりしたって怒るの。で、そんなのね、怒るっていうことは、びっくりしてないんですよ。びっくりしたら怖いから怒れない。怒るっていうことは、びっくりしてないんですよ。だから、このね、クレデの、このね、お酒飲みの、このね、年老いた女っていうのは、怖いもんなしだったんです。そんで、夫を敬いなさいって書いてあるのを見ると、夫をなんかケツンケツンにやってたんだろうね。だから、これから教会の中で、お酒飲んで夫を、困らせる女がいたら、この歌詞を開いて、あなたはクレデの女か。クレデの年老いた女か。ということでお話ししなければならないね。いいですか。本当にこの一つ一つ あの島はそうだったのねって終わったら大変だよ。ね。若い人は若かった分だけ罪と接してるその時間の方が短いんですよ。ね。特に親のもとにおいて、ね、守られていれば守られているほど、守られているその領域が多いので、社会に揉まれる時間の方が短いんですね。で、短かった分だけ素直なんですよ。だから、結婚する前の、ね、通常だったら女の子、ね、乙女。そして、ね、結婚したての人というのは、ね、何かをするときに、この、仕草が可愛いんですよ。可愛い。あ、びっくりしたって言うんですよ。それがね、クレテの女になっちゃったらね、もうあのびっくりした様で怒るから、ね、こっちがびっくりするよ。こっちがびっくりする。私のこと？しよう。
まあちょっと戻りましょうかね。
まあ。はい、とにかく怒るときクレネの女にはなってはなりません。
まあとりあえず書いてある通りですね、同じように年を取った婦人たちには神に仕えているものらしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、貞潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられることないためです。アーメン。ですからね、彼女たち、若い婦人たちにね、向かってこのように教えることによって、ね、自分自身を、清く保つことができるというところもあるかもしれません。自分自身を清く保つと同時に、ね、このように、ね、もう若い婦人たちに夫を愛するようにしなさい、慎み深く貞潔でありなさいって、ね、言ってる本人がそうでなかったとするならば、ね、それはそしられてしまうことになりますね。けれども自分自身がしっかりと貞潔で、ね、慎み深く、ね、家事に励んでいる、ね、夫に対して、ね、従順であるとするならば、まあ、このことを、ね、しっかりと戒めて、ね、教会全体を、ね、まあ、シャンとした雰囲気で、ね、保つことができるんですね。でさらに6節では、ね、若い人々にですね、6節、同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。アーメン。ね、本当に、人のこと、もの、そのすべてのことについて、ね、思いやりを、ね、持って接するということを、思慮深く、ね、これは一体どういうことでこうなっているのかな、ね、あの人はどうしてこういうことなのかな、ね、この人は今どういう状況なのかな、ね、そういう、思慮深さ、ね、これが若い人々に対して、ね、必要です。また、何節は、ね、今度、テトス自身に対して、ね、自分自身は、ね、こうでありなさい。また、すべての点で、自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で、威厳を保ち、非難すべきところのない、健全な言葉を用いなさい。そうすれば、敵対する者も、私たちについて何も悪いことが言えなくなって、恥じることになるでしょう。アーメン。ですから、本当に、牧会者としてのこのテトスは、何の責められるところがないようにしなさい、ね、この8節では健全な言葉を用いなさいと、ね、あります。健全な言葉、ね、ここにも出てきました、ね、本当に健全な言葉ですから、ね、悪い冗談で取り入れようとか、ね、ような人たちに、ね、自分が、ちょっとあまりにも、ね、 健全すぎてお坊ちゃんに見られたくないから、あえて悪のね、ふりをして、ね、まあ、ちょい悪親父のふりをして、で、それでね、悪びで見せる、ね。そういうことをしたら、ね、やっぱ非難すべきところがあるんですね。非難、そこを根っこつかまれて、ね、非難されてしまって。ですから本当に偉大な先生といえども、本当に悪びって、ね、言葉が、ね、健全でなくなって、健全でない言葉、を発するようになってしまったら、それをね、ひっつかまれて、せっかくの本当に素晴らしい大先生は、ね、降ろされてしまうということが、ね、あります。ですから、ね、非難するべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も、ね、もう何も悪いことは言えなかった、恥じることになるから、ね、進められております。さらに、9節の方では、奴隷には全ての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで、私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。アメン。ね、まあ、クレテの奴隷、まあ、物を盗んだりとか、ね、まあ、口答えをしたり、ね、まあ、そういったことをしないように、ね、全ての点で自分の主人に従って、まあ、これ能動体が使われてますから、ね、自ら進んで従って、まあ、自分から進んで、ね、いやいやながらではない、進んで従って満足を与えるようにしなさい。また口答えをしないように、口答え、これを、すると前進はありません、けれども本当に自分が悪いことをしたということ、それをはっきりと認める、ね、ならば本当に前進があります、盗みをせず努めて真実を表すように進めなさい。それは、ね、彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるため。アメン。私たちの救い主である神の教えを飾る、ね、皆さんは、ね、ネックレスとか、ね、あるいは、ね、指輪とかいろんな飾りがあるかもしれませんけど、しかし何よりも尊い飾り、それは救い主である神の教え、ね、これを、ね、飾りにするようになるために、なんか、高級な、ね、腕時計、もう何十万もする、何百万もする腕時計、わざとなんかこんなチラチラ見せたり、わざとなんかこの中のワイシャツを、ね、長袖でなく半袖にして見せたく、ね、まあ、そういうことをしたものも、ね、おりましたけれども、ね、そうしたものを飾りとする、ね、よりも、むしろ、ね、皆さんは、ね、ほら私、ね、御言葉はこんなに、ね、本当に蓄えてるんですよ、本当にイエス様が私の主ですよっていうのをチラチラチラチラ、皆さんどうせだったらそういうのを、ね、チラチラ見せるなら、まあ、もっともおごり高ぶるためにそういうことをしてはなりませんけれども、ね、どうせ飾りとするならば神の教えを飾りにしなさいってことが、ね、進められております。でそれは、ね、その理由がこの11節というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、すべての人を救う神の恵みが現れました。そしてその神の恵みは何をしたか。12節。神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって、慎み深く、正しく、敬虔に生活し、ね、もう本当にこの12節は敬虔であるということ、敬虔というのは恐れを伴った敬い、の意味です。この治療によって、ね、慎み深く正しく敬虔に生活をし、ね、本当にクレテという島によっては特にこの敬虔、ね、恐れ敬い従順するということ、これがとても、ね、必要でした。で13節、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。アメン。神の恵みはこれらのことを教え諭しました。本当に私たちはこの不敬虔さを捨てること、世の欲を捨てること、時代の中によって慎み深く正しく敬虔に、ね、生活をするということ、それから、ね、私たちの、ね、イエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むということ、ね、これを、ね、しっかりとこの神の恵みが教えてくださった。だからこのクレテの島の人たちに、ね、本当に敬虔であるということを、また、ね、 低血で慎み深くあること、大酒のみにならず、むしろ、本当に老人、年老いた男性たちは自制すること、禁言であること、慎み深くするということ、また、信仰と愛と忍耐において健全であるということ、これを、進めました。本当に経験、自制、低血、慎み深さ、本当にこれがこのね、テトス2章のキーワードになっています。これが健全、すなわち、ヒュギアイの、これがこのヒュギアイの、健全さ、健やかであること、元気であること、その根拠はこれら、経験、また慎み深さ、これが必要です。で、14節。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。アメン。イエス様ご自身が何でご自身を捧げられたのか、それは贖い出すためです。何から、それは不法なものことから、贖い出し、そして良い技に熱心なご自分の民を清めるためです。イエス様に対して熱心なこのご自分の民、イエス様の民を清めるためにイエス様はご自身を捧げられました。で、以上のことをもってこの15節、あなたはこれらのことを十分な権威をもって話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。アーメン。本当にこの十分な権威を持つということ、誰にも軽んじられないということ、これがとても大事です。ですから人を教える立場にある人、本当になんか不法なことに手を染めていたりしたら、そこが元によって責められるところになり、そして、もはや立てなくなってしまいます。ですから本当に責められるところがないように、もう本当に、牧師たる者は、そのような、責められるところがないようにということを本当に努める。 また特に、言葉において、全ての人々に非難するべきのところのない健全な言葉を用いなさいって、用いるということ、これが、とても必要です。今、この日本の地に、日本人は、どちらかというと、怠け者と言われる類ではなく、むしろその逆として世界に認知されているんですけど、しかしだからこそ本当にこの日本の地において私たちキリスト者はむしろ、ますます、責められるところはないような、そういう形に、していきたいと思います。そして本当に私たち自身も、不健全なこと、そこからは、そこには足を、手を染めることなく、足を突っ込むことなく、むしろ健全な、教え、健全な、行い、それを身につけて、そしてこの時代、この日本の地において本当にキリスト者として証しをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前をよって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時をしばし持ちたいと思います。 愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。主よ、本当に教会は健康であるようにということ、これが祈られるべきです。世の中不健全なこと、不健康なこと、また汚れたこと、もろもろ主のその命のありさまに合わないことがはびこっております。主よ、しかし私たちはこの地上において健全さ、これを売りにしていくことができますように。主よ、本当に責められるところはないようにということで、本当にこの日本の国は本当につつましく、また頑張っている人々が多いです。しかし私たちクリスチャンは本当に健全さ、これを売りにしていくことができますように。この時代の中において健康であるということ、健全であるということ、自制し、また本当に慎み深く清潔であり優しく、そのようにして本当になおかつ十分な権威を持って教え進め、また責めるということ、これをもしていくことができる私たちでありますように。主よ、本当に責めるということ、また進めるということ、これは日本人においては本当に不得意な分野です。主よ、本当に私たちは御言葉において正しいことは正しいということを、これをはっきりと宣言する、その勇気をどうか私たちともどもに与え、そして本当に真理にそぐわないことに対しては断固として立ち向かうということ、このことを主よしっかりと果たし、そしてこの集いを、また家庭を、またビジネス事業所を健全に保っていく、このキリスト者たち一人一人でありますように。私たちは死の塩、世の光です。しっかりとあなたが言われた通りに、塩この地において、また世において光となり塩となっていき、そして私たちがあるところに行ったならば、そこが本当に健全化されていく、そのようなことに用いられていく私たちと ものでありますように。どうか助けてください。あなたが今日この手と背の手紙を通して私たちを導いてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまきます我らの父よ、出がわくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。